皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。お相手は私ジョー・リッセイと
アシスタントの伊勢瑞穂です。ジョーさんおはようございます。
おはようございます。
今日はですね、皆さんにあなたにとってラジオとはどんな存在ですかというテーマでメールをいただいているんですが、こんな方からもいただきました。ラジオネームミルクママさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私にとってラジオとは車の友、情報の泉、プレゼントの提供源というところでしょうか。わかりますね。人生最大の友達ですといただいたんですね。ジョー・リッセイさんは嫌いです。これからも楽しい放送待っています。まあ、こんなメールをいただいたんですよ。ジョーさん、
本当にそんなことが書いてあるのでしょうか。
もう一度読みましょうか。ラジオは人生最大の友達です。ジョー・リッセイさんは嫌いです。これからも楽しい放送待っています。ミルクママさんからいただきました。
まあ、いろいろな方がいらっしゃいます。リスナーさんも十人十色だと思います。
ちょっと詰まりましたね、ジョーさん。まあ、こういった方もいらっしゃいますが、ジョーさんのファンも大勢、多分おそらく、きっといらっしゃると思いますので、今日もお願いいたします。
わかりました。さて、ご案内の通り黄色と黒の虎柄の全長30メートルぐらいのカプセルが月の地下都市に突入してきました。岩を砕きながら宇宙空間を通って、月面に到着し、そして馬車から降りた日本人シンガー和田智子さんの娘キャサリンを乗せた虎柄のカプセルがいよいよ月の地下都市に入ってきたのです。母親である日本人シンガーの和田智子さんはそのカプセルを遠くから見つめています。しかし、まさか自分の娘が乗っているとは思ってもいません。ただ聞いたことがある自分の娘の声のような歌声が空から聞こえてくるのが分かりました。和田智子さんの横には月虫となってしまったロシア人女性のアーニャ・シュシノワがいます。そして二人を大型トラックで乗せてきた運転手の月虫がいました。そこは日本の博多の人々が入植した土地でした。その土地でモニュメントである高さ50メートルぐらいのポールのてっぺんについた円盤状の物体から緑色の光が漏れ、その光に柔らかくカプセルが映し出されていました。空がだんだん明るくなってきます。月の地下都市には太陽というものがありませんが、考えてみれば月虫は皆もともと地球人だという説があります。
そうなったんですか。
営みをいろいろ考えますと、太陽のような存在が必要だということで人工的に太陽を開発し、人工的に昼と夜を月虫たちは作り出しているのです。
すごい技術ですね。
夜明けを迎えたその博多の入植地、和田智子さんは不思議そうな表情でただ上を仰いでいました。音楽様変わり、お相手は私ジョー・リッセイと、
アシスタントの伊勢瑞穂でした。